ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店、アマゾンでお求めください。
今日はですね、年末年始にちょっと面白いなと、これなかなか海外の外国人の視点だなというふうに思ったエピソードをですね、ちょっとお話したいなというふうに思います。年末年始、今年ですね、クリスマスのちょっと前ぐらいから妻の兄弟がアメリカから、日本に帰国してて、4人兄弟のうちの3人が、アメリカにいるんですけど、でその家族が3ファミリーがね、日本にこう来ててですね、で妻の両親と総勢18人、大人10人、子供8人とかの大所帯になっていてですね、非常にカオスな感じになってたんですよね。それ僕の家に来てて、でみんなでご飯食べたり、いろいろしてて、でそんな中で、18人の移動って結構大変で、車3台とかね、ちょっとなんかバスみたいなの借りてこう移動しないといけなくて、途中伊豆に行ったりとかですね、いろいろしてたんで、団体行動、久々に団体行動をしたと。で子供8人もいると本当に大変で、なんかレストラン入るのもものすごい大変で、だいたい年末年始ってこう忘年会とか新年会で、結構レストランの予約が大変なんですけど、どちらかというとその辺のなんかこう中華料理屋に入りたいとかね、なんとか入りたいとか、そういう話なんだけど、18人で予約 OK してくれる焼肉屋も中華料理屋もなかなかこう年末年始なくて、で家で食べることが多かったんですけど、でもやっぱせっかくアメリカから来ててですね、日本食食べたいと、ジャパニーズフュージョンみたいな料理じゃなくて本当の日本食食べたいっていうんで、いろいろ連れていく中で、なんか義理のお兄さんがね、面白いこと言ってて、彼は多分小学校低学年からもうずっとアメリカなので、今40後半ですから、人生のほとんどアメリカにいるという人なんですけど、その人がね面白いこと言ってて、正月にこうテレビ見てて、お年寄りがお餅を喉に詰めて亡くなりましたみたいなニュースやってるわけ でこれ毎年やってるよっていう話をしてて、お餅怖いよねと、小さく切って食べましょうみたいな、ニュースやってますよと。で彼は生レバーとかね、ユッケみたいなのがすごい大好きで、楽しみにこう帰ってきたんだけど、今生レバー出すことはもう法律で禁止されてるし、なんかユッケは調理方法がなんかちゃんとこうやれば、出せなくはないけど結構手間がかかるから出す店が減ったみたいなね、なんかパックみたいので工場で、そういうユッケにこう仕上がったものを出すみたいな、なんかそういう風になってきてて、とにかく生レバーは出せないと。なので行きつけの焼き鳥屋でもね、こそっとねみたいなのは、もしかしたらあるのかもしれないですけど、基本的には生レバーダメよねと。でそうですよね、美味しいよね生レバー、それが本当に残念だったみたいで、なんでそのお餅はね、その良くて生レバーダメなのみたいなことを言ってて、確かになと。生レバーを食べて、死ぬ確率というか数と、お餅を喉に詰めて死ぬ確率や数を比べたら圧倒的にお餅の方が多いわけで、でもお餅に関してはその別に誰も何も言わなくて、行政も何も言わなくて、で生レバーの場合は言うと。で結局その人を死にいたしめるというその最終的な結果の数で言ったらお餅の方が多い。でもそのじゃあ死にいたしめる方法論は、お餅は喉に詰めるという理由で、でどちらかというとその自己責任的な話で、 で一方で、まあ、あのレバーとか生レバーとかそのユッケみたいなのは、まあ、菌による食中毒なので、どちらかというとその提供する側のまあ責任だから、まあ、そういうことなのかなとかね、なんかこういろいろ思いながら、まあ、確かになと、お餅は OK で生レバーはダメって、うん、だったらお餅もダメになればいいのに なっちゃ困りますけど、そのお餅もダメになるべきなんじゃないかなと思いながら、まあでもお正月、日本のお正月とお餅は切っても切り離せないものだし、でも生レバーは別に日本の食文化と切ったら切り離せるもんだから、まあそういうことなのかなとかいろいろ考えててですねあのまあどこでもいいかもしれませんけども、まあ確かになんか外人的な発想だなというふうに、日本に住んでたらね、なんでお餅はいいのなんて普通思わないんで、まあ生レバーいろいろ問題が、あれ2010年ぐらいしたかね、十何年ぐらいになんかありましたよね、焼肉屋でユッケ出して人が亡くなったとかね、それをきっかけに確かダメになったんじゃないかかったから、ちょっとすみません詳しくあれですけど、うん、でもお餅は毎年人が亡くなってんのに未だに食べ続けられているということで、海外から見ると少し不思議な光景のようでした。はい、今日はこれぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spidergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。